占いをしながらもですね、当てにならないことも知っていました。本当の光に照らされることが必要だ、本当の救いが必要なんだ。彼はそれを自覚していた人たちであります。自覚するだけではなく、心の底から救い主を求めていた人たちだったということですね。当時ユダの国を治めていたのはヘロデ王でありました。ヘロデ王は純粋なこのユダの血筋の王様ではなくて、エドム人の血が半分混じっていたということでありまして、真の純粋なユダの血筋によるところのこの王様が生まれたということに対してすごく警戒したわけでありますね。しかし彼らもですね、エルサレムの人々もそうでありますが、救い主が来られということを信じてですね、祈り待ち望んでいたはずなんです。イスラエルの民からこそですね、真っ先に自分たちの救い主にお誕生に大喜びしてですね、何をおいても自分たちの救い主にお目にかかり礼拝を捧げるべき人たちでありました。しかしヘロデ王もエルサレムの人々もやってきた彼たちの言葉に驚き、不安を抱きました。9節を読んでみますときに、ごめんなさい、3節です、ごめんなさいね、2節から読みます。イダ人の王として生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東の方でその星を見たので、そのことを拝みに来ました。ヘロデはこのことを聞いて不安に感じた。エルサレムの人々も皆同様であったという。救い主誕生の知らせは喜びの知らせじゃなくて、彼らは不安に感じた。ヘロデは不安だけじゃなくて、その救い主を殺してしまいたい、殺そうとしたんです。学者に調べさせると、そのメシアはベツレヘムに誕生するという予言されており、それを言い当てることができました。しかしヘロデはメシアとして生まれた子を殺そうとしたんですね。エルサレムの人々も不安を抱くだけでですね、生まれたメシアを誰一人拝ぼうとしませんでした。新しい王の出現はヘロデ王にとりまして自分の王位が脅かされることだった。だから不安に感じた。ヘロデはこの猜疑心の強い権力者だったようであります。孤独な権力者だったようですね。自分の地位をローマに取り入れてですね、ユダ人の王として任じてもらったわけでありますけれども、この地位を守るために彼は戦々恐々とした。彼自身が非常に優れた人であるんですね。偉大な政治家でありますし、また今でもそうでありますが、エルサレムに行きますと彼の作った建築物が今も残ってるんですよ。廃墟でありますけどもね、非常に優れた人ですね。策略家だった。だけどもね、彼は非常に猜疑心の強い人だったんですね。自分の奥さんだって殺してます。お母さんも殺してます。自分の二人の子供を自分の王位が脅かされて、人気があればね、殺してしまっている。アウグストゥスが、だから、ヘロデの子供になるよりも、豚の子になった方がいいって、そういう言い方してるんですね。だから、新しい王が生まれたって時に、これはヘロにとってですね、放っておくわけにいきません。根絶やしにしよう。実際、ベセル周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにしたんですかなとね。エルサレムの人々も不安を抱くだけです。この猜疑心の強いヘロデがまた何をしでかすか、その争いに巻き込まれることを彼は心配したんですね。ヘロデにしましても、このエルサレムの住民にしましても、どちらも今ようやく手にしているもの、この世の安定利益、立場を失うことを恐れた。今の生活の安定を、かろうじての安定を失うことを恐れたんです。そして新しい王が、キリストが生まれたことを誰も喜び迎えることがなかったんですね。ジョイフルクリスマスのチラシの案内を押し取りながらですね、ポストに入れながらね、来る人は少ないだろうなと思います。2000枚 昨日の午後でようやく全部巻き切り、チラシをすることができました。本当に感謝したんですけど、でもチラシによってですね、受け取ってこの教会に来られる、あるいは応答のされる方は本日ほとんど稀です。1000枚に1人いるかいないかと反応する人がね、なかなか簡単なことじゃありません。いろんなクリスマスがあちらこちらでお祝いされております。家庭訪問玄関に立ちますとクリスマスリースが飾ってあったり、メリークリスマスで書いてありますと、なんとなく嬉しくなっちゃうんですけどね。いろんなクリスマスがあるんだなと。あるいはクリスマス会、素敵なポスターで、もろびとこぞりてというクリスマス会が、海浜公園の 船で今日行われているんですけど、私も行ってみたいなという感じがするんですけどね。弦楽四重奏が演奏なさるということですけど、いろんなクリスマスがありますけども。でも教会のクリスマス来る人は少ない。ほとんどいないですね。皆さんね、本当にクリスマス、昔もそうですが、今もね、お祝いする、心からお祝いしたいって人は少ないんですよ。少ないんです。本当なんてつけたらね、余計に行きたくなくなっちゃうけど、なんか押し売りのクリスマスを押し付けられてるような感じがしましたね。本当にそう思います。昔も今も。なぜですか。自分の生活や自分の生き方や考え方を脅かされたくないからですよ。クリスマスの礼拝の中で御言葉が開かれ、クリスマスの本当の意味をお分かりしたとき、あるいはそれをお伝えしたとき、それはちょっと困る。そういうクリスマスはいらない。これヘロデをあるエサを見せたと同じ感覚なんですね。自分の好きな自分のやりたいクリスマスは大いに結構であります。皆さん、クリスマスで一番人気があるのは誰ですか。イエス様じゃないですよ。サンタクロースですよ。もうサンタクロースはどこ行ったってね、もうニコニコもウェルカムウェルカム、もうサンタクロースはね、もうみんな歓迎ですよ。もうサンタクロースはね、ニコニコしてですね、何でもはいはいはいって優しくてね、プレゼントくれますからね。なんでこんなプレゼントかということもありますけど、一応くれるわけですよね。こっちはもらえる方ですからね。サンタクロースはみんなに歓迎されますよ。だからクリスマスはね、サンタクロースの誕生日じゃないかと思ってる人が随分あるんじゃないかと思いますね。子供だってそうですよね。サンタのおじさん大好きです。私たちもね、イエス様をサンタさんにすり替えてクリスマスを喜びお祝いするということがあるかもしれませんね。ひょっとしたら自分流の自分たちの好きなようにイエス様を生まれた御子を祭り上げて、そしてそのクリスマスを祝いする。でもそれはクリスマスではないのでありますね。サンタクロースを迎えるように新しく生まれた救い主、王なる御子をお迎えすることはできないのであります。新しい生き方をもたらす王を、私たちはそのままではいはいと思い出すことはできない。自分の生き方、自分の掴んでいるものを手放さなくない人たちは、こういう王は苦手であります。こういう救い主がごめんこぶりたいのであります。違うでしょうか。私たちもそうですよ。私たちは御言葉を開く、今日も御言葉の中からこの救い主を私たちは受けようとしていますけど、どうぞ私たちもですね、もう一度ですね考えてみなきゃなりません。本当に私はクリスマスをお祝いするの